聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山俊です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないってこのラジオでは言ってますけれども、
ええ、
ぜひ来ていただきたいイベントがありまして。
ほうほう。
そのイベントのタイトルは穴穴大作戦ファイナルでございます。
ファイナルでございますか。
今年ついにファイナルということでございましてですね、
は
い、12月18日日曜日の昼夜2回公演ということになっておりますが、12月2日締め切りでございます、
はい、
整理券の申し込みが12月2日締め切りでございます。もう12月2日この時点ですでに12月2日を過ぎてしまっている地域もあるかとは思いますけれども、長崎佐賀で聞いていらっしゃる方向けにですね、ちょっとお話しさせていただきます。
熊本も大丈夫です。
あ、熊本もまだ間に合いますね、はい、熊本の皆さんは明日が締め切りということになりますけれども、
はい
はい、ウェブかハガキでお申し込みいただくということになっておりますので、詳しくは NBC のホームページをご覧いただきたいと思いますが、
はい、
まあ、林田村山がですね、10年前から、うん、汗や涙やいろんなものを流しながらですね、
なんか汚かもんのことあんね
いろんなものを
出しながら、いろんなものなんかズゴタって感じでね
出しながらですね、
はい、やってますよ。
そのイベントが一応のファイナルということになっておりますので、
はい、
ぜひ興味のある方もない方もですね、お申し込みいただければと。
検索してみてください。穴穴大作戦です。
お願いいたします。聞かせられないラジオ。この番組は
NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオさんが以上5局をネットしてお送りします。
ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない
聞かせられないからね
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。今週のテーマは
2011年12月9日公開のリアルスティール。
リアルスティール、
これは現実的な鉄ってこと。
現実の鉄でしょうね。
現実的な鉄、
舐めるとなんか鼻血の味がしますよね。鉄棒とかね、
赤サビの感じがなんかね、そう、鉄舐めたことある？
あります、ね、鉄棒まさに。
そうよね、そが味するよね、
まあ、それはいいんですけれども、
はい、
12月9日公開ということは、
うん、
珍しく
ほう
公開前の映画をこの番組で取り扱うという。
いやほ
いやほ、
我々は見とったよね。
もう見てるんですよ皆さん。珍しか、こえんことの。
うんとね、私はね、あのね、ディズニーをはじめとした配給の皆さんが主催する、マスメディア向けの試写会で拝見したんですよ。で長崎でも、まあ、うん、一般の方は対象にした試写会が再びあってね、
うん、
そのタイミングで村山さんも
見ました。
はい、ことですよね。
面白かったです。
面白かったね。
リアルスティール、
うん、
これは見た方がいい。
リアルスティール、あ、リアルス、はいはい、
合ってますよ。
合ってます。
大
丈夫ですか。はい
はい、どんな映画かと言いますとですね、
A、
ロボットがガチャコンガチャコンする
そうね、簡単に言うとそうやね、
うん、ではですね、例によりましてどんな映画か、
はい、
あらすじをご紹介したいと思います。
も
ともとはですね、これ原作は SF 小説の短編でございます、
うん、
リチャード・マシスンという方、アメリカの SF 作家なんですけれども、有名な作品を数多く書いておられます。最近ではそうですね、アイアムレジェンド、
あ、はいはいはい、
あの映画、3回映画化されてるんですけれども、まあ、もともとは地球最後の男なんて言ったりもしましたけれどもね、アイアムレジェンドもそうだし、あと皆さん多分ご存知だと思うのは、ある日どこかでとか、ヘルハウスとか、縮みゆく人間とかね、いくつも話題作を書いてるし、あと脚本家としてもですね、 スピルバーグの激突、うん、あの原作と脚本はこのリチャード・マシスンなんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
まあ、だからまあ共作という形になりますけれどもね、スピルバーグさんとね。
結構おじいちゃまなんですね。
1926年生まれですね。
そうですか。
うん、まあね、もうおじいさん世代ではあるかと思いますけれども ね、
はい、
ね、まあ、あのトワイライトゾーンのテレビドラマの脚本も手掛けたりとか、まあ、ヒットメーカーのお一人でございます。
大ベテランだ、
うん、縮みゆく人間なんて私中学時代に読みましたけれども、あの何の前触れもなく理由もなく自分の体が縮んでいって、やがてあのミクロの世界に到達するまで縮んでいく孤独な男のストーリーがありましてですね、もう本当怖い小説でしたけれども、うん、そんなことも思い出しながら、どんな映画なのかな、リアルスティール、ちなみに現代がですね、ちょっとね怖いタイトルなんですね。
そうなんだ。
四角い墓場っていうタイトルなんです。
そうなんだ。
だけどリングが四角い
ですからね。そうだよね、
うんうん、リアルスティール、
はい、
前置きが長くなりましたが、
はい、
あらすじをご紹介しましょう。ロボットがガチャコンガチャコンする、
さっき言った、そうまあそういう映画やけどね。
近未来です。
うん、2020年だったかな。
アメリカです。
うん、
主人公はかつて将来を期待された嘱望された元ボクサーです。しかし、はい、ヒュー・ジャックマンが演じますけれどもね、うん、しかしその2020年現在のアメリカ社会ではボクシングというのはもう過去の昔流行ったスポーツ競技になっています。その代わりに流行っているのが何かというと、ロボットによるボクシングであります。はい、
つまり自分の肉体をぶつけ合うボクシングというスポーツは廃れてしまっているんですよね。
そうです、
うん、
その代わりに身長2メートルを超える重さ500キロを超えるような人型の巨大ロボットを操縦して四角いリングの中で戦わせるというですね、そういう競技が流行っていて、主人公のチャーリー・ケントン、ヒュー・ジャックマン演じるチャーリー・ケントンはそのロボット競技の、まあ、なんというか選手、まあ、ロボットを操縦する人になっているわけなんですね。でそのロボット格闘技に彼は挑戦しているんですが、まあ何しろボクシングで一回失敗していますので、人間的にはかなり落ちるところまで落ちちゃってます。はい、かつては世界チャンピオンに手が届くような本当に才能のあるボクサーだったんだけれども、でもダメになっちゃって、ダメなまんま、なんていうのかな、賭けロボット競技に打ち込むようなそんな人になってるんですね。だからこう地下に潜ってお金をかけて戦うようなそんなロボット競技に、身を染めている、身を落としているような、人生の敗残者も同然な状態になっているわけです。でかろうじてあちこち借金をしたり人を騙したりしながら生計を立てている中で、かつて付き合っていた恋人が亡くなったという連絡が届きます。そしてその恋人との間には息子がいました。11歳になってました。生まれてから一度も会っていない息子であります。あなたお父さんでしょということで、まあ、ちょっと割愛しますけれども、その少年をどうしても引き取らなければいけないことになってしまう、
うん、
そう。ところがその息子と11年会わなかった、
うん、
まあ、このダコタ・ゴヨというですね、
うん、
美少年が演じるマックス、
かわいい子ね、
その息子と全く心と心が通じ合わない、全く通じ合わない、
通じ合わないけど一緒に過ごさなきゃいけないんだよね。
そう、そうなってしまう理由があるんですが、そのあたりはちょっとすっ飛ばします、
うん、
でそうこうするうちにその全然うまくいかない2人がとある出来事で、ロボットのなんていうかな、ゴミ置き場、巨大なゴミ置き場が出てくるんですけれども、そのゴミ捨て場に埋もれていた古い汚いロボットを掘り起こすんです。掘り起こしたロボットが、まあ、実はすごいロボットだったということになれば、分かりやすいんですけれども、大したことないロボットをですね、
そう見た感じがね、もういかにも旧式という感じで 設定は2014年の制作というふうになっているようですけど、
はい、しかもそのロボットはスパーリング用に作られた、つまり、競技用のロボットに殴らせるために作られた、まあ、丈夫なことは丈夫なんだけれども戦闘能力の非常に低い
地味なロボットね、
地味なロボットだったんです、
うん、
本当に大したことないんです、
うん、
だけどこのロボットにはちょっとした秘密があって、そしてダメダメ人間になっていた主人公チャーリー・ケントン、そして全く心が通じ合わないその息子、
うん、
その3人による快進撃が始まる。
うわー、いやー上手かね説明の。
あら、そうですか。
うん、もうそこら辺で大丈夫よね。
で結末はですね、
あ、いやいやいやって意味はないんですけどね、もちろん。
あのですね、私、映画を見ながら思い出したのがですね、プラレス三四郎という漫画アニメにもなりましたけれども、ご存知ですか。
僕はあのストーリーまで知らないですけど結構有名なお話ですよね、
うん、あの長崎ではオンエアはありませんでした正直言ってアニメは、
はい、
でもあの漫画もそれなりにヒットしましたし、うん、アニメの方もね、ファンが多い、作品ですよね、
はい、
でプラレス三四郎がどういうものかというと、原作が牛次郎さんで作画神谷実さんなんですけれども、マイコンを組み込んだ、マイコンですよ当時、ね、
マイクロコンピューターね、はい、私のコンピューターじゃないよね。
そうです。あ、違うの。
マイクロでしょ。
マイクロですよね、マイコンのマイはあの私のもね、なんか意味的に含んでたような気もしますけど。
あ、そうですか。
まあ、いいんです。1982年当時はパソコンじゃなくてマイコンって言ってましたね。
言ってました、
はい。マイコンが組み込まれた、今でいうと6分の1スケールぐらいのプラモデル、
うん、
人形ですね、その人形を使ったプロレス、プラレスラーってそう言ってました。そのロボット、30センチぐらいの大きさのロボット同士を戦わせる競技、プラレス、プラモデルとレスリングを合わせてプラレスって言ってましたけれども、そのプラレス三四郎に非常に似てるというか近いなと思いました。
なるほどね、あの日本をこう意識しているところってたくさんありましたよね、この映像の中でね。漢字もたくさん出てきます。
そうでしたね、
だから僕はそのプラレス三四郎知らなかったってのもあるんだけれども、あのね、筋肉マンとかね、明日のジョーとかね、そういう昔の日本の漫画をこう読んでるのかなっていう部分も感じましたけどね。
まあ随所にね、
うん、
日本作品へのオマージュはあったような気がしますね。
感じました。
今回のリアルスティールなんですが、制作組織がスティーブン・スピルバーグ、そしてロバート・ゼメキス、ショーン・レビー監督ということで、まあ、あのこの顔ぶれから見ても日本の作品が好きな方々なので、
うん、
そういうオマージュは当然含まれているのかなという気もしますね。
しましたね。
面白かったのでぜひですね見ていただきたい。であの予告編が結構もう流れてますけれどもね、
うん、
あの予告編すごくよくできてましたけれども、
ええ、
まあ大体あの通りに展開していく予告編をご覧になった方はですね、素直にあの世界がそのまんまパワーアップして映画化されている。あ、そうそう、これ重要なところで、予告編ってどの作品がどうとは言いづらいんですが、予告編がマックス面白いという映画はよくあるわけですね。
まあ、この番組でも話しましたけど、
ええ、
あれはつまり別会社が作るんですよ。
そう、
作った人たちが制作しているわけではないのです。
でもですね、うん、このリアルスティールに関しては、うん、本編の方がちゃんと予告編より面白いです、だから、期待して見に行っていいと思います。
本当にあの素直にお勧めできますよね、この映画ね、
うん、でね、あの優れた作品というのは大体こうなるのかなと思っていて、まあ、大体そのようになっていく、まあ、ところどころ、ちょっと意外なアイデアも出てきますけれども、だけどそうなるんだろうなと思ってて、そうなるのに面白いと思わせるのがやっぱり優れた作品だと思うんですよ。
そうだね、
一つの要素としてね。
そうだね、そうだね。
このリアルスティールはね、王道なんですよ、ストーリーの、
まさにね、
なにわ節なんです、もうこれは、だけど面白いんですよ、そこはねやっぱりなんていうか職人の技を感じますよね。
そうですね、
演出の妙をね感じますね。
やっぱりなにわ節ってのはいい表現だね、アメリカの映画だけどさ、泥にまみれてさ、 弱かった人とか、あの血を這うような人がだんだんだんだん登っていく様ってのは日本人好きじゃない。方眼びいきって言葉もあるけどさ、でなんかこうあいつに憎たらしかねえっていう人をやっつけたりなんかするのもなんかこう胸のすく思いというかね、その辺はきっとあの叶えてくれる映画だと思いますけどね。
リアルスティールはロッキーにもね通じるところがあると思いますね、
ええ、
あの本当に地べたをねもうそのもう汚いその地べたを這いずり回ってる人がねこう上をある日見上げてね、うん、そこをこう登っていくようなね、
うんうん、スカッとする感じがきっとあると思います。
スカッとしますよ。そしてラスト付近はですね、あのちょっとあの少年と父親の間であれと思わせるこうセリフがあって、結構ね見終わった後意見が分かれてる部分があってね、その辺はちょっと
今は言わないですけど、うん、村山さんのその見解は結構あるかもねと思いました、ね、
思った
でしょ、思いました、はい、ね、思いました。
何かというとですね、
言わないようにまだ公開前ですからね、
公開前でございます、
だからラスト付近のセリフは注意深くねぜひ聞いていただきたいと思います、
ね、うんうん、そう思います、
僕ね妙だといいなと思ったのはね、
何でしょう、
はい、この2020年っていう時代設定が本当にあの上手だなと思ったんですよ。僕よく SF アニメの時も言うんだけど、今の生活からどうつながってその SF 未来に行くかっていうことが大事だと僕は思ってるんですね。そういう意味でもこのロボットが作られたのが2014年って本当作られそうじゃない、もう4年後3年後でしょ、もうそのぐらいにはできそうな感じで、地続きの世界観だけど、まあちょっとした未来っていうところが本当にリアルだなと思いましたね。で秋葉原であのロボットバトルっていうのは行われてるけど、なんか調べたらアメリカでももっと盛んに行われてるのね、遠隔操作のねロボゲームスっていう名前で実に本格的に行われてるらしくて、あ確かにこの2020年はこういう世界がひょっとしたらあるのかもなって思わせる説得力が僕の中にはビシビシきましたね。
そうですね、うん、いや本当にあの近未来といっても手の届く未来なので、うん、劇中でもね普通にガソリンのトラックが走ってますしね。
そうなんだよね、うん、うん、楽しめた。
はい、番組としてもおすすめの映画リアルスティールについて語らせていただきましたが、あちょっとねメッセージもちょっと紹介しましょうね、
はい、
ラジオネーム茨城ダイバーさんです。今週のお題のリアルスティール絶対見に行きたいと思ってます。この作品はリチャード・マシスンの短編が原作と聞いています。最近では映画アイアムレジェンド、小説では地球最後の男は記憶に新しいですが、やはりマシスンといえば私たちの年代40代後半に思い入れが深いのはテレビシリーズトワイライトゾーンの数々のエピソードの原作や脚本としてではないでしょうか。私にとっては子供心をがっちり掴んで SF 世界に引きずり込んだ張本人とも言います。またある日どこかでも大好きな映画の一つです。スターログの映画紹介で存在を知ってロードショーを心待ちにしていたところ、いつの間にか上映が終わってしまって2番館を探し歩いた暇な大学時代が思い出されます。当時デッキもないのにある日どこかでのレーザーディスクを買ってしまったこともありました。リアルスティールは小3の息子と見に行こうと思います。
親子でもいいし、ね、女性でも十分に楽しめる映画だと思います。幅広い世代で楽しめる映画だと思いますこれ。
そうですね、
うん、
SF 映画なんですけれども幅広い世代に本当に楽しんでいただけるし、あそうそうさっきね、言おうと思ってて、忘れてたんですけれども、この映画でまたハリウッドは、なんていうのかな CG のなんかこう到達点、ま、なんか一歩先に進んだなという気がしました。私は
そうだね、
あのね説得力があるんですよ映像に、
うん、
高さ2メーターから3メーターぐらいのロボットが街中を歩き回ったり主人公たちと一緒に人混みの中を歩いたりするんですけれども何の違和感もないんですよ。
重量感を感じますよね、
うん、重量感もある。
そして実は音も上手だった。
あ
の鋼鉄の感じってね意外と何気なくファッて聞いちゃうんだけど、うんうんうん、これ音設計すごい計算してんなと思いましたね。そこからも重量感を感じました。
そうですね、うん、いろんな意味でおすすめのリアルスティールのお話でした。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだそろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
オードボーズボーカルの中村よしとアコースティックソロライブ第2弾開催決定。11月27日佐世保椿食堂にて19時スタート。ゲストに諫早市出身のシンガーソングライター古賀亮や三味線奏者内田光を招いての40名様限定ライブ。ライブチケットのご予約ご購入はワイワイ貿易のホームページをチェック。今月は高橋博先生作人気漫画キューピーの人気キャラクター東亮ライブ写生フィギュアを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはキューピーです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
プロの漫画家さんやアニメーターの皆さんがたくさん参加してくださってて、林田さんと村山さんは毎日腰を抜かしてるよ。毎週火曜日夕方のユーストリームでは新しい投稿文の解説もしているから、こちらも要チェック。見ないとひどいぞ。船節の準備も万端だ。じゃあ今日も気分よく行ってみよう。本当のきもち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジックイン
ラジオネームやいばさん、はい、いつも応援しています。
ありがとう。
ちょっと前になりますがガンプラビルダーズワールドカップ2011で日本決勝まで行くことができました。すごい。賞を取るまで行くには至りませんでしたが、ジャパンファイナリストという称号を得ることができとても嬉しかったです。
すごいな。
というわけでサブカル全般いつも大変楽しみに聞いておりますが、これからもプラモデルの話もガンガンよろしくお願いします。できればキカラジでコンテストとかもご検討いただければとても嬉しいです。寒くなってまいりましたが、スタッフの皆様もお体ご自愛ください。失礼しますと。
ファイナリスト
すごいですね。
社会人落語でファイナリストになれませんでしたけどね。
噛みましたね。いや何にせよファイナリストというのは
素晴らしい、
すごいことですね、なかなかできることではないですよ。
はい、
ラジオネーム南條さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
NBC 長崎放送さんはスタジオ見学が可能なんでしょうかということなんですけれども、うん、はい、ご質問ですが、
基本できませんね。
今はですね、セキュリティの問題などから番組見学というのがですねちょっと難しくなっております。学校単位とかでお申し込みいただいた場合は社会科見学的な雰囲気で、テレビラジオで、受け付ける場合もあるんですが基本はちょっと難しいと。ただこの聞かせられないラジオに関してはラジオをお聞きの皆さんのまあなんていうのかな皆さんに喜んでもらえるような、まあ、要するにそのゲストとして出ていただけるような例えば西川慎二先生とかですね、見学に来られたらまあそのまんまゲストに出ていただくみたいな感じで、はい、見学なのかゲストなのかよくわからないという感じになってしまうかもしれません
けど、はい、そういう展開は過去ありましたけど、
ね、過去ありました。
基本、つまり対応できるスタッフがですね我が社の場合いないというのもありまして、なかなか難しいという事情もございます。
はい、
はい、ユーストリームをご覧いただくともうもろにスタジオ見学と変わりませんので、
まあそれは
ユーストリームもぜひご覧いただきたいと思います。
まあ基本そういうことになっております。はい、はい、他にもたくさんのメッセージを頂戴しています。うん、ラジオネームたちこまさん、はい、いつも楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
はい、長男です。大村のもうすぐ43歳のたちこまです。はい、仕事の都合上ユーストリーム配信を見ることはできず土曜日は休みで車に乗られないため、うん、ラジオが聞けないので放送直後にポッドキャストで聞いています。
はいはい、
はい、いつもありがとうございますね。前回出したメッセージは今年の2月明日のジョーについてでした。
ほう、
はあ、あの時は、伊勢谷さんに力石徹の魂が乗り移ってたとか丹下段平は本物だったとか、
はい、
自分にはうまく表現できなかったことをズバリ表現していただいてありがとうございましたと。
そんな話しましたね。
塚田恵子アナウンス部長と木原次男の髪型が同じなのでぜひコスプレをさせてほしいということですが、
いや岩本英二君が吹きました。今向こうで
岩本英二が吹きましたか。
はい、吹きましたよ。想像したんでしょう、きっと、ね、
ちょっと私たち
怖くて、
上司が怖いので勘弁していただきたいなと思います。はい、ラジオネーム曖昧に言う言わぬさんからは、当方の拙いメールを読んでいただき感激至極でございましたというお礼のメッセージも頂戴しました。どうもありがとうございます。
お世話になってください。
はい、他にもたくさんのメッセージを頂戴していますが本当に皆様ありがとうございます。さて残り時間もあと1分少々になりましたが林田先輩、
あら、
来週のテーマ決めてなかったですね。そういえば
空白のまま収録始めちゃいましたね。
どうしよう、
まあ、なんかしましょうか。
来週のテーマについてはおいおいツイッターなどで発表したいと思います。
はい、ぜひフォローしてください。
ぜひ、キカラジツイッターも参加すると楽しいですからね。
そうですね。そしてユーストリーム先ほど仕事中でご覧になれないとおっしゃってましたけど、そういう方も多いかと思うんですが2週間後には録画が公開されていますので、ぜひ一度アクセスしてみてください。過去の分もまたね、スタジオの雰囲気も全然違って30分の番組のはずなのに2時間ぐらい喋ってますから。
そうですね。そして林田アナウンサーの着ている服を見て季節感を、ね、感じていただきたいと思います。
あ、そうだね、
私はずっと同じ格好ですね。
そう、長袖になったら半袖になったりするもんね。
そんなこんなで今週もあっという間にお別れの時間となりました。
はい、
リアルスティールぜひ皆様ご覧ください。そして感想も番組宛てお送りください。
お待ちしてます。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁でした。それでは皆様、ラタ毎週。